マイクロソフトの Windows の話題を中心に、ソフトウェア、パソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第70回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、70回目になりました。まあ、あんまりね、節目というほどでもないんですが、あと30回やると100回いくなと。当初このポッドキャスト番組ですね、ちょっと 3,4 回試しにやってみようかって録音したんですね。で、 3,4 回流した後に、もう結構聞けるじゃん、面白いじゃんって言われて、じゃあ続けてみようかって形で始めたもので、まさかね、まあ、50回いけばいいかなっていうのは正直話してたんですけど、ここまでいくとまだまだ続けられるかなと、そんな風に思っております。今後ともね、お付き合いいただければ嬉しいなと思っております。さて、70回目なんですが、今回お話しする内容はですね、シルバーライト、これについてお話したいと思います。まあ、シルバーライトっていうのはですね、名前はよく聞くし、マイクロソフトが非常に力を入れてるっていうのも、まあ、ご存知だと思いますし、まあ、そういった技術なんですけどね、まあ、ちょっとこれをですね、改めて話をしてみようかなと。で、このポッドキャスト番組では、シルバーライトの話をするのが初めてになります。どうも言葉だけで伝えるっていうのがうまくいくかなっていうのはあるんですが、今回ですね、ちょっとシルバーライトっていうことについて、改めてこれは何でしょうかというお話をしたいと思います。で、シルバーライトっていうのはウェブ上でですね、まあ、動画とかアニメーション、もしくはそのマイクロソフトの言うリッチなメディア体験って言ってますけども、そういった文字とか図だけじゃなくて、アニメーションだったり、例えばボタンがあってもボタンがすごくおしゃれでかっこいいとかね、使う人の身になって、使う人のこの操作性を良くするとか、まあ、そういったユーザーインターフェース、便利なユーザーインターフェースとか、例えばそのメニューにしてもボタンポチッと押すじゃなくて、メニューがピロッとこうアニメーションで出てくるとかね、図がじわっとこうフェードインしたりフェードアウトしたりとか、まあ、そういった見た目の良さっていうかですね、そこら辺の実現をする、まあ、アプリケーション開発のフレームワークというものです。で、ブラウザにはですね、まあ、インターネット用のブラウザには、まあ、プラグインというような形で、追加されるということになってまして、そのウェブブラウザで見るアプリケーション、これ RIA リッチインターネットアプリケーションということで、ウェブブラウザ上で多彩な表現をすると、まあ、それでそのユーザーに対してですね、まあ、視覚的にいいものを伝えたりとか、操作性を良くしたりとか、そういった向上をすると、まあ、ユーザーインターフェースの向上を図るというものです。まあ、ぶっちゃけで、ね、簡単な話しちゃうとフラッシュみたいなやつと、いうことになりますが、フラッシュにはない、機能もいろいろあります。まあ、確かに、ね、フラッシュのようなこのウェブの表現とかの効果をもたらすものではあるんですが、それだけではなくてですね、例えばこのブラウザの外でアプリケーションを動かすと、まあ、単独で動くアプリケーションというのを作ることもできます。で、このシルバーライトなんですが、最新バージョンはバージョン4、シルバーライトっていうのはですね、初めてのバージョンっていうのは、まあ、2007年の9月にリリースということで、まあ、その後そのバージョン2、バージョン3で、去年のね4月にシルバーライト4という形でリリースされていきます。で、すでにですね、シルバーライト5、これも動きがあります。まあ、そんな形でどんどん進化を続けていくということで、そのマイクロソフトが非常に力を入れているものの一つであります。まあ、一般的に使う立場からするとですね、まあ、フラッシュみたいなものっていうイメージも強いと思いますし、まあ、実際そういうところもあります。で、例えば利用されているところでは GAO ですね、動画配信サービス、あれは GAO はシルバーライトを使っています。まあ、そんなところでね、結構いろいろなところでこのシルバーライトというのは使われ始めてますね。で、これ動作するのは何で動作するかって言いますと、まずね、動作 OS から言いますと、Windows ですが、もちろんですね、 Windows 7、Windows Vista、Windows XP のサービスパック2とサービスパック3、Windows サーバー2003、Windows サーバー2008、こちらで動作します。それでですね、もうサポートが終わってるんでおすすめはできないんですが、Windows 2000に更新プログラムのロールアップ1というパッチを当てた上で、IE6 でシルバーライトのバージョン2、バージョン3までは動きますよということになってます。ただ以前お話ししましたが、Windows 2000というのはですね、去年の7月13日でサポートが終わってますので、まあ、改めて使うということはないと思うんですが、まあ、サポートはとりあえずしてるみたいです。で、Windows はですねという言い方をしたんで、他の OS でも動くのかなというところありますが、動くんですね、これがね。MacOS、MacOS 10ですね。 これが 10.4.11 以降のインテルプロセッサー版ということになってます。これ 10.4 というとタイガですかね、ちょっとすいません間違ってたらすいませんけど、これのですねインテル版で動くということになってます。さらにですね Linux、 これもですね、一部動きます。ムーンライトというプロジェクトがありまして、ここでね、まあ、Linux の上でシルバーライトを動かすというプロジェクトなんですが、現在はシルバーライト2まで動かすことができます。まあ、ですから最新の技術を使わないのであれば、このシルバーライトの2のですね技術を Linux 上で動かすこともできるということになります。で、次に対応しているブラウザーですね。これまず Windows の話をしますと、もちろんインターネットエクスプローラー、今は Windows 7とかね Vista とかあっちの方になりますとインターネットエクスプローラー7以降ということになってます。あとは Firefox の3、あと Chrome の4で、 Safari は Windows ではサポートはできていないそうです。で、次 Mac なんですが、こちらはですね Firefox 3で Safari ですね。で、ただこっちの方は Chrome の方はサポートしてないと、そういった形になっています。まあ、Mac の方は Safari と Firefox が使えればいいんじゃないかなと思いますし、 Windows の方も、まあ、IE と Firefox が使えればね、まあ、大体問題ないのかなと私は思っております。まあ、こういった動作環境でね動いてるわけなんですが、何度かここでお話しさせてもらってます Windows Phone 7、これももちろん動きます。動くというか Windows Phone 7のアプリケーションは基本シルバーライトで作ったアプリケーションということになるんですね。ですからもう Windows Phone 7はシルバーライトの技術で動いてるということになりますので、まあ、今後はねシルバーライトどんどん使われていくんじゃないかなと思っております。で、あとですね、実際こうシステムを構築する側の方からいう話で、お話しときますと、サーバー側のウェブサーバーソフト、これは何が対応してますかということなんですが、もちろんマイクロソフトの IIS ですね、インターネットインフォメーションサービスということで、まあ、IIS ではもちろん動きます。もちろんそれでですねシルバーライトってクライアント側で動くのが基本のソフトなんですよ。ということはサーバー側でそのデータを提供できればそれでいいんで、もちろんアパッチとかでも動かすことができます。まあ、それよくね IIS じゃないとダメだっていう話が誤解としてあるって話を私も聞いたことあるんですが、まあ、そんなことはなくてですね、まあ、アパッチでも動かすことができます。ただしですね、データベース、サーバー側のデータベースをアクセスして表示するとか、まあ、そういったですねマイクロソフトに結構密着した内容ですね、WCF リアサービスとか SQL サーバーとかですね、そこらの連携とかの話になってくると、まあやはりちょっと IIS でやっていただくということになると思います。まあ、逆にIIS でやった方が私はいいんじゃないかなと思っております。実はちょっと私も会社でねシルバーライト絡み、まあ、ちょっとツールみたいな形で作ってるんですけど、そこはね IIS で動かしています。まあ、そんなねシルバーライトなんですが、実際このアプリケーションソフトを開発するにはどうしたらいいでしょうかということになるんですが、開発環境はビジュアルスタジオ、これにですねシルバーライトツールズというのを後で追加してインストールしていただくと、もうこれだけでシルバーライトのアプリケーション開発ができます。もう一方ですね、もちろんビジュアルスタジオって非常に高価なソフトですんで、ちょっと無料でやりたいとっていうかね、個人的にちょっと勉強を兼ねてやってみたいっていう方には、これビジュアル C シャープとかビジュアルベーシックのエクスプレスというバージョンもあります。その中の一つであるビジュアルウェブデロッパー、これはフリーでマイクロソフトから無償で提供されている開発環境なんですが、これに加えて先ほど言いましたシルバーライトツールズというのを追加してインストールすればシルバーライトの開発が可能となります。これでですね大抵のものは作れます。ただですね、さっきフラッシュのようなって言いましたよね。やっぱりフラッシュって非常に凝ってることができて、シルバーレートももちろんそれのようなことができるわけなんですが、ああいったアニメーションとかですね、そういったのをもっと画面イメージを見ながらより視覚的により簡単に作りたいと、そういった場合ですね別のツールがありまして、これエクスプレッションブレンドというツールが別にあります。これちょっとフリーのやつはないんですが、こちらを使ってやりますと、例えばこの時間からこの時間までに画面や文字をどのように変化させますとかね、フェードインフェードアウトさせたりとか移動したりとかアニメーションでこう形を変えたりとかですね、そういったことをやりますっていうのを、まあ、割とこう GUI 使って視覚的に設定プログラミングができるということで、まあ、そういったツールがありますんで、ちょっとね凝ったアニメーションの画面用意したいという方は のエクスプレッションブレンドがあると全然作業効率が違います。もちろんですね、手で書くことはできるんですけど、手で書くよりは GUI で実際自分で試しながらね、視覚的にやった方がいいんで、そこまで凝った画面を作るんでしたらエクスプレッションブレンドも導入された方がいいと思います。でこのですね、プログラムを組むときなんですが、これちょっとね、言葉で説明するとなかなか難しいところなんですけど、画面の構成するところと、あと実際プログラムを組むところというのがちゃんと分かれてるんですね。で画面構成をですね、XAML というコードで、これ基本的にですね、XML というフォーマット、まあこれマークアップ言語なんですけどね、XML というフォーマットで作られたテキストファイルで作られるんですね。例えばボタンがこの座標にあるとか、テキストボックスがこの座標にあって、この中には何文字分入りますとか、枠はどれだけの大きさですとかね、そういった定義が全部文字で入力されます。でもちろんさっき言ったエクスプレッションとか使わなくても、ビジュアルスタジオの段階でそれはもう自分でボタンを画面に貼り付けたりとかね、テキストボックスを貼り付けたりとかして、もう視覚的にプログラムというか設定ができるようになっています。まあ、そこの定義をするのが XML ファイルで XAML というやつで定義されています。でそこから先、例えばボタンを押したらどうなりますとか、一覧表の中からこれが選択されたとか変更されたらどうしますかっていうイベントって言ってますね、事象の変化があった場合にどうやって動作をさせますかっていうやつを実際プログラムのコードを書いて処理させることになります。でそのコードはまた別のファイルとなって組むことになりまして、このコードなんですけどね、プログラミング言語なんですが、基本的に C シャープもしくはビジュアルベーシックということになります。でマイクロソフトとしてはサンプルプログラムとかそういうのを見ますと、基本ではやっぱり C シャープじゃないかなと思っております。で実際私も C シャープ使ってます。で C シャープとビジュアルベーシック以外にですね、JavaScript とか PHP とか Iron Ruby とかね、 Iron Python とか、そういったねスクリプト系の言語も使うことができますんで、まあ、それぞれプログラミングスキルとか経験とかによって選ぶこともできるんじゃないかなと思っています。と言ってもやっぱり C シャープかベーシックかなっていう感じは私はしてます。そこでですね、実際私は作ってみました。作ってみたというのは個人的にちょっと実験レベルで作ったのと、ちょっと会社のお仕事で、先ほど言いましたところでシルバーライトを使って、まあ、ウェブアプリケーションっていうのを実際作ってみました。具体的に何を作ったかっていうのはちょっとすいません言えないんですけども、まあ、画面にこう文字を順番にこう表示させたりとして、なんか案内板のようなね、ものを作ったんですが、作ったっていうかね、今作ってる最中なんですけどね、基本的にはそのウェブ画面にこのテキストを表示させます、このフォントでこの大きさで表示させますとかいうことをですね、部品を置いてって定義しまして、でこのボタンが押されたりとか、あとタイマーかけてどんぐらい時間が経ったらどういう処理させますとかいうのがですね、全部こうプログラム組んでいくんですよ。でプログラム組むのはライブラリーとかですね、基本的には .NET フレームワーク、このライブラリーを使って組んでいきますんで、 .NET フレームワークですね、私もずいぶん長い間、実は長い間使ってますんで、ちょっとねプログラム組むのもちょっと便利かなという感じで組んでます。で一部ですね、文字をじわっと、例えば文字を2秒間かけてじわっと表示させて、5秒間そのままにして次に2秒経ったらじわっと消すとかね、そういった処理をするのに、先ほど言いましたエクスプレッションブレンドをちょっと使ってみました。でどういうことかって言いますね、ストーリーボードっていうのがあって、この部品は0秒の時点では全く表示しません。で0秒から2秒になる間にこの明るさですね、部品の明るさ、文字の明るさを 100% まで持ってきますと。で5秒間 100% をやって、5秒後にさらにそこから2秒かけて暗く真っ暗にしていきますと。そんな形で作ってフェードインフェードアウトとかね、そういった表現を、してみました。でそれ通り動いてですね、結構ね感激でしたね。で、まあ、今フェードインフェードアウトの話しましたけど、例えば部品をですね、例えば順番に色を変えるとか、あとはこのグラフィックを移動させるとか変化させるとかですね、形を変えるとか、まあ、そういった形、それが一つの部品だけじゃなくて複数の部品が同時に変わったりとか、この部品が終わったら次に順番でこういうアニメーションをさせようとかですね、まあ、そういったストーリーを自分で考えていって、まあ、画面の効果を作り出すと、そういったこともできます。まあ、ここはですねプログラミング知識全く不要でして、こんな感じかなって思った通りにこう組んでいくと、そうするとね大体もうそれ通りのアニメーションが出来上がるということで、まあ、結構ね、面白かったです。またですね、これはプロトタイプということで、画面イメージだけ先にバーって作っちゃうっていうこともできるんですね。 で作った画面っていうのは本当色も何もないシンプルな画面なんですけど、例えばお客さんに提案する時とか、あとはこう打ち合わせ、事前にこんなイメージ画面イメージしますっていう打ち合わせする時にですね、あらかじめ短時間でプロトタイプバーって作っちゃって、こんな感じでいきますとか、打ち合わせでちょっとここをこうしてくれないとか言うとちょっと変更してみたりとかですね、そんな形で実際試しながら作る、そういったねプロトタイプを作る機能があります。私もちょっと最初からプロトタイプを作ってやろうかなと思っちゃったんですけど、まずちょっと勉強だったんで、最初は普通に作ってみました。でさらにサーバー側にあるデータベース、そことの連携をすることもできるんですね。例えばよく在庫情報とかね、製品の在庫状況を画面に表示させたいと、サーバーにある画面在庫状況を各クライアントパソコンの方でシルバーライトを使って表示させたいなときに、データベースがサーバーにあるんですが、そのデータベースの中身を引っ張ってきて画面に表示させると、これを使う技術がですね WCF リアサービスというのを使うんですが、そこの詳しい話は話すると私ボロが出るんでちょっと置いといてですね、データベースからデータを引っ張ってきて、例えばそのグリードコントロールって言います、表ですね、この表にこの内容を表示させますとかいうのをコードを一行も書かずに全部画面の操作だけで定義してしまって、でそれだけでデータベースの内容を画面に表示させたりとかですね、そんなこともね簡単にできるようになっています。簡単にできるっていうかですね、そこちょっと概念を理解するところは必要なんですけども、ちょっと慣れてしまうとですね、よほど凝ったことをしなければコードを書くことがほとんどなくて、こういった画面表示、データベースの表示とかができるようになります。といってもですね、実際やってるとね凝ったことしたくなっちゃうとか必要が出てきちゃって、いろいろ勉強してやらなきゃいけないとかあるんですけどね、本当にシンプルなことを単純なことをさせたいだけだったらコードをあまり書かなくてもですね、部品に割り当てするとかね、そんなことやっていくレベルで、それなり の, アプリケーションソフトが組めてしまいます。でさっき言ったの WCF リアサービスっていうのがあるんですけどね、でここら辺でデータベースを使ってちょっと凝ったことをするといろいろ勉強しなきゃいけないんですが、ですね、これ意外と文献がですねないんですね。で、ウェブで調べていろんな方のですね情報とかね、サンプルブログなんか見せてもらって、それでちょっといろいろ勉強してやってるところです。私もツイッターで WCF リアサービスを使ってあれこれしようと思ってますなんて言ったらですね、ちょうどマイクロソフトのエヴァンジェリストの鈴木翔太郎さんっていう方からですね、その技術っていうのは先々 Windows Azure とかでも使える技術なんで、やっといた方がいいですよとかねコメントいただいたりとかですねしまして、ちょっとそれでいろいろ私も勉強しながらやってるところです。なかなかねこういうのね手つけてみないとわからないですよね、そんな風にね思いました。やっぱりこういうのはちょっと苦労しないとわかんないなと思いました。そんな形で、シルバーライトのお話をさせてもらったんですが、すいません、ちょっと後半はですね最近私が仕事絡みでやってる話をそのまましちゃったんでちょっとつまんなかったかもしれませんが、このシルバーライトで最近ちょっと話題になったのは、マイクロソフトの台湾法人がですねこのシルバーライトのプロモーションのためにですね、萌えキャラっていうんですかね、美少女キャラクターの、相沢光さんと、さんというさん付けでいいのか分かりませんけど、というキャラクターを作ってですね、プロモーションをしてます。これね出た時は割と衝撃的でしたね。これね画面見ていただくと、ご覧になってない方はちょっとびっくりするかもしれませんが、マイクロソフトの台湾法人が公式にやってることなんですね。いわゆる日本のアニメーションとかにあるいわゆる萌えキャラとかですね、そういった形なんで、私もうそんなこと興味持つ年じゃなくなったんで、一応見るだけ見てみたんですけどね、なんかクリスマスの特別企画って時は4人姉妹がいて、その中でデータを誘ってどうこうっていうゲームができると、それをシルバーライトで作ってると、そんなこともやってると、いうことで、そんなね面白いことにも使えますよと、いうことをやってるみたいです。いやこれがねマイクロソフトがやったってのはすげえなって話をしてたんですけど、そんな話もありました。はい、そんな形でですね、シルバーライト、まずはこれがあったから何かできるっていうか、もういつの間にか浸透してて、いろいろ使えてるところもありますんで、どうなんでしょうね、興味があるっていうとやっぱりちょっとプログラミングをする場から見ると興味非常にある、ものじゃないかなと、ちょっと私個人的には思っています。あとそれでなければもういつの間にか使ってると、 シルバーレットインストールされてない時はね、シルバーレット使ってるサイト行くと、ここからシルバーレットインストールしてくださいと出てきますんで、嫌がらずにですね、ぜひインストールしていただいて、結構嫌がるんですね。みんなシルバーライトインストールしろって言われたっつってね。なんだね、嫌がるのかなと思うんですけどね。ぜひちょっとインストールしてみて、いろんな多彩な表現できますし、逆にプログラムをちょっと組んでみると、またすると面白い話もあるし、やっぱり今後マイクロソフトのプログラミングやっていくというんでしたら、このシルバーライトっていうのはですね、必須じゃないかなと。でさらに Windows Phone 7とかいう話になっていくと、なおさらね、この技術は知ってた方がいいんじゃないかなと思っております。で実際ですね、このさっき言ったアウトブラウザーというか、ブラウザの外で動くというアプリケーションなんですが、ツイッターのクライアント、あれシーズミックっていうんですかね、シーズミック2、これはですね、シルバーライトのアプリケーションです。まあ、そのシルバーライト。今後もですね、ちょっと今回概要なんで、なんか特に面白い話をしたとは思えないんですけどね、今後またシルバーライトでこんなことできますよって話ありましたら、追ってお話をしていきたいなと思っております。以上、シルバーレットの話でした。はい、それとですね、ちょっと告知させていただきます。私も参加させてもらってますドットネットラボ勉強会、2月のね、勉強会についてちょっとご案内させてもらいたいと思います。日時がですね、2月26日土曜日、時間は13時30分から17時40分まで、場所は日本マイクロソフト株式会社、品川本社、31階セミナールーム B とところで開催いたします。会場時間はですね、13時からになります。で会費は無料です。で内容なんですが、ちょっとね、全部今確定ではないんですが、まずですね、マイクロソフトのエヴァンジェリスト井上大輔さん、こちらの方に来ていただきまして、そうだったのか、最新データアクセスを学べるお時間ということで、ドットネットフレームワークを使った、データアクセス、そこら辺のですね、最新の技術、例えばね、ADO.NET Entity Framework とかいろいろあるんですけども、そこらのお話をしていただけると、いうことになっております。これ非常に私も今、業務に密着した話なんで、非常に楽しみにしております。それとですね、誠に僭越ながらの私も、ビギナーセッション、またお話をさせてもらいたいと思います。今回はですね、C シャープで XML を操作すると、今回その2ということで、Link to XML。これでですね、C シャープから XML を使ってみるというお話を、ソースコードを交えて、サンプルデータを交えてですね、ちょっと初心者向けの内容ということでお話をさせていただきます。あとその後ですね、ライトニングトーク2つ、お話が今予定されていまして、その中の1つは私の方から、以前お話しさせてもらいました Windows Live Mesh、これについてですね、ちょっとライトニングトーク5分間で、お話をさせていただこうかなと思っております。そんな形で今回初めて品川のマイクロソフト本社行かせてもらって、お借りしてですね、勉強会やりたいと思いますんで、興味のある方、ぜひ参加してみてください。詳しくはですね、ドットネットラボウェブページドット NET ラボというところで検索していただければ、出てきます。http://dotnetlab.net/ ということで、このウェブサイトをアクセスしていただければ、2月の案内見ていただけると思いますので、興味のある方は参加してみてください。よろしくお願いします。はい、そういうことで第70回、今回シルバーライトについてお話をさせてもらいました。どうでしたかね、ちょっと分かりづらかったですかね。ちょっとこの後、今喋ってるこの後ね、編集してまとめたいなと思ってるんですが、なかなか言葉だけでは説明しづらいというかですね、実際こうプログラムを組んだプログラムをというか、自分で作ったこうウェブサイトのねページを見せて、こんな感じですよってこう目で見てお話した方がね、これ分かりやすいかなと思っておりますんで、ちょっとそれいずれ別のブログとかでですね、お話ができればいいかなと思っています。さてですね、私はもうツイッターはよく使ってるんですが、最近になって、アカウントはちょっと前から作ってたんですけど、Facebook、こちらもですね、最近見るようになってきました。なんで見るようになってきたかっていうと、周りのみんなが Facebook やってるからなんですけども、ですね、ただね、Facebook 私いろいろ始めてみて、このポッドキャストをね、聞いていただいている方と、結構お友達登録していただきまして、相互フォローという形で、あとはね、マイクロソフトの方、あと MVP の方とかですね、もう結構お友達登録させてもらいまして、結構ね、たくさんの方とやり取りしてる状況なんですが、まず一つですね、 これファンページという、まあ、コミュニティみたいなのが作れるんですね、 Facebook で。ここでこの番組のですねファンページというのを作ってみました。これ名前がですね Windows 系ポッドキャストウッドストリームのデジタル生活コミュニティということで、コミュニティを作っております。まあ、あの中身何かっていうとですね、毎回この内容配信しましたよという案内しか今のところ流してませんけども、実際のここに参加された方もあの投稿できますんで、まあ、もしねここでも情報交換とかできればいいかなと思ってますんで、よかったらですね皆さんこのファンページ、ちょっと覗いてみてもらって、いいねってボタンをちょっと押してもらってと、いうことしますと、これ参加できますんで、よろしくお願いします。現在6名ほとんどアクセスがないんですね6名の方に、ね、今見ていただいて参加してもらってますんで、あの Facebook ねアカウントお持ちの方よろしかったらこちらも、覗いてみてください。それでですねこの Facebook なんですけど、分かりづらいんですよね、ユーザーインターフェースが。なんか分かんないんですね。でなんか参考になる本がないかなということで、ちょっと本を一冊紹介させてもらいたいと思います。というなんかもうわざとらしい展開してねえかと言われそうなんですけど、ちょっと紹介したい本がですね、日経 BP から出ていますこれ一冊で完全理解 Facebook という本です。価格が税別933円、2月2日に発売になりました。でこれですね Facebook の解説書っていろいろあって、まあ、どれもねいろいろ特徴があるんですが、この本の内容はですね、あの具体的に何がやりたくて、その時こんなことができますよっていうのがですね非常に分かりやすく書いてあるんですね。であの Facebook のって非常に機能が豊富で、詰め込んで書くとですね結構な本物量になってしまうんですが、で実際そういう本もあるんですよ。まあ、リファレンス的に使うのもいいかなと思ったけど、結構内容的に見やすくてですね分かりやすくて、この本ちょっとおすすめしたいと思っております。で実はなんでこの本を注目してたかというとですね、この本を書かれてる方ポッドキャストをやられてて、あの日本でですねかなりあの初期の頃からポッドキャストをやられてる方のマイカップオブティーというポッドキャスト番組をやられてますポトフさんが書かれています。であのポトフさんのポッドキャスト番組ずっと聞いておりまして、元はですね IT ニッチトークを聞かせてもらってる時にこの番組がありますって紹介をあって、そこから聞いてるんですけどね、そのポトフさんも書かれてるということで、前からあの声出しますって話を聞いてたんで、出たら買おうかなと思ってたんですけど、で実際あの出て中身も非常にあの分かりやすくて面白いんで買ってみました。でこれ見ながらちょっと最近 Facebook とかいろいろいじってます。あのよかったらですねちょっと本屋さんで見てみてください。もう一回タイトル言いますと、これ一冊で完全理解で Facebook という本になります。ちょっと Facebook のお話をさせてもらいました。あのちょっと今後形でですねいろいろコミュニティとかねいろいろこんな面白いものがあるんで、まあ、結構楽しいななんて思っております。はい、そういったことでですね、また次回も何かネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。